今日の在宅医療安心を支える、住み慣れた家で最後まで。このコーナーは一般社団法人京都府医師会の提供でお送りします。見慣れた景色、いつもの匂い、住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるために、お家で医療を受ける在宅医療について知ってもらうため、京都府医師会の先生方に週替わりでご登場いただきお話を伺っています。6回目の今日のテーマはコロナ禍における在宅医療についてです。京都府医師会感染症対策担当理事の宇満先生にお越しいただきました。宇先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマはコロナ禍における在宅医療ということなんですが、この新型コロナウイルス感染拡大、もう医療の現場では本当さまざまな問題があって難しい対応を迫られているかと推察するわけですが、このコロナ禍での在宅医療について今日は教えていただけますか。
はい、在宅医療の現場にもいろいろな影響がありました。はい、在宅医療を受けておられる患者さんやそのご家族について、まあ、高齢者であったり、またさまざまな病気を抱えておられる方が多いために、まあ、言い換えますと新型コロナの重症化リスクの高い方が多いということになります。
はい、
まずは在宅療養をされている方やご家族をコロナに感染させないということと、うん、そして医療を提供する我々も感染しないということが大変重要になってまいります。はい、新型コロナウイルスの感染が広がっている中で、私たちは患者さんやご家族はもちろん、医療を提供する側としても安全に、そして安心して在宅医療を行うための対応をそれぞれの現場で工夫してまいりました。
そうですよね、もうね、2年の戦いですからね。この在宅療養では療養環境やサポート体制が患者さんごとに違いますので、その対応も一律というわけにはいかないので大変ですよね。その中で共通の取り組みなどありますか。
はい、まあ、これまでの放送でもお話があったと思いますけれども、まあ、在宅医療はさまざまな職種の方がチームを組んでサポートしていきます。はい、チーム内での情報共有に SNS を活用するなど、今までとはちょっと違う方法での連携体制の構築が、まあ、それよりも前より進んだという面がございます。
なるほどね、そういうところあるかもしれませんね。このコロナ禍でも質を落とさずに在宅医療を進めなければならなくなった状況、試行錯誤はあったと思いますが、まあ、結果的にいい影響を与えていることも少しはあるということですね。
はい、おっしゃる通りです。まあ、しかしオンラインでの会議に参加できない職種の方がおられたり、はい、高齢者で SNS などを使用できる方が必ずしも多くありませんので、うん、オンラインに特化した連携にも課題が残っております。はい、今後の地域包括ケアシステムを進める上での課題だと私たちは捉えております。
そうですよね、まあ、我々もねオンライン化が進むことでいい点というのもたくさん実感した部分はありますが、まあ、それによっての問題があったり、でそれをこう課題としてね突きつけられている部分というのもありますからね。自宅で療養されている方を地域で支えるために必要な情報を共有し、どのように連携するのか、みんなで考えていけるようにしたいですね。さあ、この放送収録している時点では第6波の感染拡大が起こっている状況です。在宅の現場では必死に皆さんの感染防止対策に取り組まれています。高齢者の方や私たち家族が感染予防としてできることについても宇先生に教えていただきたいと思います。
はい、そうですね、今のオミクロン株による第6波はもう感染の広がりが早く、いつ誰が感染してもおかしくない状況です。
はい、
まあ、先ほども申しましたように、基本的には在宅医療を受けておられる方は重症化リスクの高い方が多いので注意が必要です。
はい、
オミクロン株は今までの新型コロナの変異株に比べますと感染力が強いこと、うん、またウイルスが体内に入ってから症状が出るまでの期間、つまり潜伏期間が短いということが特徴です。
はい、
マスクをすること、手洗い、手の消毒など基本的な感染予防策が大切です。うん、また重症化を防ぐ手段としてワクチン接種も大変有効な手段でございます。はい、日本で行われてますコロナワクチンの主なものはメッセンジャー RNA ワクチンですが、これにはファイザー社とモデルナ社の2つがあります。
はい、
いずれのワクチンも安全で同じような効果があります。実は私自身はモデルナのワクチンで3回目接種を受けました、
はい、
できるだけ早く皆さんが接種を受けることが必要だと思います、
うん、なるほどね。リスクのある方こそワクチンを接種した方がいいわけですもんね。そういう意味では身近にリスクのある方がいらっしゃるというご家族もワクチン接種は検討した方がいいですよね。
おっしゃる通りです。ワクチン接種と日々の感染予防に気をつけていただくことが在宅医療に関わる方々を守ることにもつながります。
本当そうですよね。今ね3回目接種というのが進んでいっているところですからね。このコロナ禍において在宅医療を受ける私たちが感染予防として気をつけていくことありますか？
はい、やはりまだまだ新型コロナウイルスの感染対策は継続していく必要がございます、
はい、
在宅医療は日常生活の支援を含めて様々な方々と進めていきますので、まあ、訪問診療の時間の前に部屋を換気したり、ご家族の方でもマスクをつけたり、また日々の体調についても自己観察をしていただきたいと思います、
はい、
毎日体温を測ったり、まあ、便の様子など、まあ、常に観察していくことで体調の変化に気づきやすくなると思います。
なるほどね。そうですよね。かかりつけ医の先生やサポートをしてくれる方に対しても感染させないように、在宅医療を受ける私たちもしっかりと対策をしていくことが必要ですもんね。
はい、まあ、今後は感染防止対策として在宅医療でもオンラインを活用した健康観察への取り組みも進んでくるのではないでしょうか、
うん、
しかし全てがオンラインで対応できるということではないと思います、まあ、患者さんやそのご家族と一緒にその方の状況に合った支援を考えていきたいと思います。
そうですね。このコロナ禍においてこれまでの生活様式が大きく変わりました。在宅医療についても様々な形で変化に対応する取り組みがあること、そして在宅医療を受ける側も協力していくことが大事だということですね。
はい、まあ、これからも誰もが安心して在宅医療を受けることができるように、まあ、様々な職種の方や地域の方々との連携強化と体制の構築を進めていきたいと考えております。
はい、新型コロナウイルス感染症は私たちの生活様式を大きく変えています。我々が住み慣れた地域で安心して暮らし、住み慣れた家で療養していくには、医療を提供する側だけでなく私たち医療を受ける側も変化に対応していく必要があるなと思います。今日はコロナ禍における在宅医療について京都府医師会理事の宇曼先生にお話を伺いました。宇先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の在宅医療、安心を支える、住み慣れた家で最後まで。次回は来週3月21日月曜日午後3時35分頃から、家族で話し合ってほしい ACP についてというテーマで京都府医師会理事の田村浩一先生にお話を伺います。